別れた女。5年間付き合った女性がおりました。5年という月日は、今思えば長いようであり、短い期間でした。4年目が過ぎたあたりから、彼女は結婚を口にするようになりました。付き合い始めた当初から、私も将来は結婚しようと言っておりましたし、いつかは結婚するものと思ってはいたのです。しかし、当時の私は大学を卒業したばかりで、就職難民と呼ばれる身でした。我が身一つの未来も見えず、どうして結婚などできましょうか。彼女は自分も働くからと申してはおりましたが、男のわがままゆえ、彼女といつかできるであろう子供を私一人で養っていける自信がつくまでは結婚するつもりにはなれません。私の気持ちも分かってほしいと何度も説得しましたが、互いの意見は食い違うばかりです。愛しているから結婚したい、守りたいから待ってほしい。皮肉なことに、それが別れる原因となりました。愛を紡いだ口で、最後は互いを汚く罵り合い、彼女の二度と顔も見たくないという捨て台詞で、二人の関係は終わったのです。それから半年ほど経った時です。彼女から電話がありました。やり直したいと、忘れることができない、愛していると泣きながら訴えてきたんです。しかし、薄情と思われるかもしれませんが、最後の大喧嘩で私の気持ちはすっかり冷めていました。よりを戻すつもりはないと告げて電話を切りました。3日後、再び着信がありました。今度は会ってほしいというのです。会って話せば距離が戻るとでも思っているんでしょうか。優柔不断で流されやすい私は、付き合っていた頃は彼女に決断を任せていました。そんな私の性質を知っているからこその誘いなんですね。もちろん断りました。次の電話は2日後でした。3度目ともなるとうんざりしてきます。着信表示を見るのさえ嫌な気分で、クッションの下に携帯を押し込んでイルスを使うことにしました。設定通り20コールで切れたかと思うと、またすぐにかかってきます。何度も何度も何度も耐えかねて出る決心をして、携帯の画面を見ると履歴は30を超えていました。ここまで来ると嫌がらせとしか思えません。説教でもしてやろうと受話ボタンを押した時です。なんで出ないのよ。耳に当てなくても聞こえるような絶叫でした。情けない話ですが、私の怒りは彼女の声でしぼんでしまいました。怒りを鎮めなければ、それだけを考えていました。ふと思いついた嘘を口にします。携帯を忘れて出かけて今帰ってきたところである。そしてできるだけ優しい声でどうしたのか尋ねました。クククという押し殺した声に泣いているのかと思いましたが、違ったんです。 彼女はケラケラと笑い出しました。そこから自販機見えたよね。今も見える？私の部屋から数十メートル離れた先に自販機があります。何を言っているんだと眺めて、手から携帯が滑り落ちました。彼女が鬼の形相で涙を流しながら笑っていました。付き合っていた5年の歳月の中でも、ただの一度も見たことがない顔です。いや、一度でも見たら即座に別れを決めていたと、そう思えるような恐ろしい表情でした。その夜は恐怖で一睡もできませんでした。朝日が部屋に差し込むのを感じて、救われたような気持ちになりました。すがすがしい空気と明るい日差しがそう思わせるんでしょうね。薄くカーテンを開けて自販機を見ると、もう彼女はいませんでした。ほっとして勢いよくカーテンを開けました。窓の真向かい、細い路地の電柱にもたれるようにして彼女は座り込んで窓を見上げていました。私を見つめて微笑んでいます。おはよう、そう口が動くのが見えました。開けた時と同じ勢いでカーテンを閉めました。面倒なことになった。ため息をつかずにはいられません。気づかれないように外を見ると、彼女は座り込んだままこちらを見上げていました。幸いうちには1週間ほど食料の蓄えがあります。彼女だって飲まず食わずでトイレにも行かずでいるわけにはいかないでしょう。隙を見て部屋を出て、当分友達の家を回る計画を立て、荷物をまとめました。しかし彼女は動きません。もしかしたらちょうど私が覗いていない時に用を済ませているのかもしれませんが、見ている間はずっとそこにいました。4日目の夜、彼女の姿がありませんでした。私は危機として部屋を出ようとドアを見たんですが、背筋が凍りました。新聞受けが奇妙な形で開いています。作りが新聞を受け取る程度にしか開かなかったのが幸いです。90度開くタイプだったら、私はそこに彼女の目を見ていたでしょう。もっと開けようと指がもがくのが見えました。
ねえ、入れてよ、話をしようよ。あんなに愛し合ったじゃない。もう一度話をしようよ。
脳裏に浮かんだのは、長年見てきた笑顔ではなく、先日の恐ろしい形相です。私は布団を頭からかぶり、みっともないほど震えていました。それでもいつしか眠ってしまったようです。恐る恐る布団から顔を出して、音を立てないようにドアの様子を伺いました。新聞受けから赤い筋がいくつも垂れていました。カタンと鉄の板が小さく開いて、何かが投げ込まれました。赤い筋が一つ増えます。それが何なのか理解できると同時に、警察に電話を入れました。肉片でした。彼女は小さくなって部屋に入ってくるつもりなんです。ほどなくして部屋の外が騒がしくなり、男性の救急車っていう叫び声が聞こえました。サイレンの音が聞こえて騒がしさが増し、少しして開けてくださいっていう男性の声にドアを開けました。本当は開けたくありませんが、男性は警察でしょうから仕方がなかったんです。私の部屋のドアも床も真っ赤になっていました。彼女の姿はありません。 すでに救急車に運ばれていて、警察の方の配慮で会わないようにしてくれていたようです。発見した時、彼女は自分の指を食いちぎっていたそうです。部屋はすぐに引き払いました。新しい住まいは、新聞や郵便物が建物の入り口にあるポストに入るようになっているところを選びました。引っ越した当初は、カーテンを開けるたびに嫌な汗をかいたものです。あの事件から数ヶ月が経ち、彼女が自殺したと風の便りで聞きました。ほっとしました。悪いとは思いましたが、安堵の気持ちが強かったのです。いつしか私の気持ちも落ち着き、しばらくして新しい彼女ができました。その頃からです。カタンポトンカタン、不規則な音が聞こえるようになりました。音は玄関の扉の方からします。カタンポトン、別のところに越しても音はついてきます。ノイローゼ気味になり、彼女とは別れました。そうすると音は止んだのです。また時が経ち、あれは気のせいだったと思い始めた頃に、また別の女性と付き合うことになりました。ですが、その度に聞こえてきます。カタンポトンカタン、私は今一人です。結婚は一生できないでしょう。いや、厳密に言えば、私は一生一人になることができなくなったのです。彼女が扉の前で自分を小さくし続けているのですから。